えている信仰を用いなさい。神様から与えられた言葉を信じ、その信仰を用いなさい。あなた方は信仰を用いて、その歩みを成していくときに、すでに開かれている扉が、を通して、たくさんの祝福をあなた方は見ていくようになると称されます。その信仰の足を踏み出すときに、神の技は現れ、神の奇跡は起こってきます。あなた方は恐れずに信仰の足を持って踏み出していきなさい。その時に後悔は割れ、その時に神の栄光は現れてくると主はおっしゃいます。立ち止まっていてはいけません。また恐れないで踏み出しなさい。恐れて踏み出せない者がいますが、恐れないで踏み出しなさい。踏み出していく時に神の技は始まると主はおっしゃいます。
この信仰の歩みを成したアブラハム、この神の声に聞き従って、この家を出たアブラハムに対して、このロトの歩みは、この目に見えるところで判断した投資を得られます。この後は祈り聞き従いの恵みの中に立ち返っていきなさい。今何か新しいことを決定し判断しようとしている人は、必ずこの祈り主に聞き、この確認を取って進んでいきなさい、投資を得られます。
この場所での礼拝の時というのは、そう長くはありません。私はあなた方を新しい場所へと導いていこう。そのようにあなたの人生にも今までとは違う場所へと導かれる、そういう導きが始まることを覚えなさい。あなた方はそれを主の前に聞きなさいと主を教えます。聞くときに私は豊かに語ろうと主を教えます。恐れずに踏み出していきなさい。私はその時新しい恵みを豊かに開いていくと主を教えます。今まで閉ざされていた扉はすでに開かれています。あなたは信仰の目を持って踏み出していくときに、あなたはその中で私の技を見ていくだろうと主は仰せられます。賛美隊の働きを通して、さらに私は多くの扉を開き、私の宣教の働きを進めていくと主は教えます。あなたの人生に許されるいろいろな事柄の一つ一つの中で、感謝をするのとともに心からの賛美を下げていきなさい。悲しみの中で、痛みの中で、苦しみの中で、あなたは喜びの声を上げ、賛美の声を上げるとき、 あなたはその悲しみが喜びに変わり、その痛みが呪いが祝福に変わるのを確かに見ていくようになると主は教えます。私は不可能のない神、あなたがそれを信じて私に向かって賛美の声、喜びの声を上げ始めるとき、確かに私は全能の御手を、奇跡の御手を伸ばし始めようと主は教えます。喜びなさい、私に向かって喜びの声を上げなさい。私はその時、私自身を表していこうと主は教えます。
この一人一人賛美隊に対する関わり方は違いますが、決して引いてはなりません。この賛美隊の働きに関しては、前に向かってこの前に前へとこの前進していきなさいと主は言われます。この方々の心に賛美を絶やしてはならないと主は言われます。
祈りなさいと主は教えます。あなたの心を注ぎ出して祈りなさい。あなたの心からの願いを、求めを主の前に、私の前に注ぎ出すとき、私はその一つ一つの祈りに応えていこうと主は教えます。この人にではなく、また諦めるのでもなく、私に向かって大胆に求めなさい。多くのものが簡単に諦めていきます。また人に求めていきます。そしてうまくいきません。あなたは私に求めなさい。不可能と思えること、ありえないと思えることであっても、もっと大胆に私に求めなさい。あなたは心を定めて真剣に私に求めるとき、真実に私に求めるとき、私は天の窓を開こう。私は全能の神、天と地を作り歴史を導く神、その私に向かってもっと大胆に求めなさい。感謝の声を上げ、賛美の声を上げ、あなたが私に求めるとき、私は不可能ない神であることをはっきりと示し、ありえないことをあなたの人生の中に具体的に表していく年は押されます。もう無理だと思った、たくさんの失敗も、いろんなことがあって諦めかけていた。だけどあなたは見捨てなかった。力ない私でも、あなたが共にいてくれるから、できないこともできる。あなたがいる限り何も恐れないよ。問題が許されても、あなたと生きる道離れはしない。どこまでもついて行きます。投げ出したくなる時もあるけれど、逃げないよ。あなたの深い愛が私の支えです。ここまで来れたあなたがいたから、苦しみにあったことも私にとって幸せでした。どこまでも進んでゆこう。あなたがいる限り何も恐れないよ。問題が許されても、あなたと生きる道離れはしない。どこまでもついて行きます。あなたがいる限り何も恐れないよ。問題が許されても、あなたと生きる道離れはしない。どこまでもついて行きます。どこまでもついて行きます。 愛する天のお父様、被災の賛美に住まわれる主が今ここに共にいてくださることを心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。ご臨在をありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。今日集めないでいるお一人お一人を心からありがとうございます。あなたはすでに牧会しておられる今日の締めの浅井教会の40枚以上のあなたの民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り豊かに導いてください。どうぞお一人お一人のうちにあなたが働いてくださって、ご自由にあなたの御業をなさってください。語る者の雲も減り下ります。主はどうぞお語りください。上からの知恵と知識と俺はとてをもって聖霊がお語りください。主に期待いたします。信じて感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝します。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり3日目を得た主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。御声新聞にですね、3面のところです。いや、あ、2面か、2面の論説の下のところにですね、山田とゴスペルクラブが長崎新聞の日曜版で紹介されたって取っ手に出されたことが出ていますので、読みください。木原純子さんの純という字がですね、従順の順になっておりまして、純粋の順なんですけど、本当はですね、なってるんですよ。で、これ訂正言ったんですけど間違ってたんで、これは向こうのミスなんですけれども、そこだけミスがありますけれども、あとはいいのでぜひお見になってほしいと思います。それとですね、もう一つはですね、この8面にですね、先週から実は特集 iPhone ということですね、神様のために用いる iPhone ということで、まあ、2回目なんですけど、先週忘れたんでこれ始まってるんですね、 iPhone の連載がですね。で、予言を通して iPhone のことは繰り返し言われていて、まあ、インターネット、特に iPhone のことは予言で何度も語られてまして、で、まあ、この iPhone の連載が御声新聞でも始まったんですけども、ここにですね、御声新聞では神様の働きのためにその iPhone をどのように用いていくことができるのか、 iPhone に詳しいヘビーユーダーの M 氏による連載で取り上げると。でヘビーユーダーの M 氏って書いてあるんですけど、ヘビーユーダーの M 氏っていうのはですね、モーセ・デニ・シカル牧師のことです。これからヒカル君が書いてるんですからね。だから皆さんぜひ読んでほしいと思います。それで、分かればいいですし、分かりにくかったらヒカル君に質問してあげていただきたいと思いますね。で、これ、今回はなんか聖書のことを書いてありましてね。iPhone で聖書を読める。しかも縦書きで読めるってことでね。ひたすら最近はヒカル牧師は iPhone で聖書を読んでるそうですので、ヒカル牧師は聖書を持ってなくても、iPhone 持ってると聖書を持ってるってことですね。それでね、なんかそんなこと書いてあります。ぜひ読んでいてほしいというふうに思います。それとですね、先週、飯塚に行った時の話をしましたけども、その方が今週も水曜日の日に飯塚に来られ、福岡の方の世界に来られまして、本当に神様の技がさらに進んでいるのを見ました。それは後でまた説教の時の話をしますけれども、もう一つ、そうそう言わなきゃいけないのは、今日の夜、原爆資料館で、ゴスペルアワーっていうのと、それから正解が持たれますけれども、ゴスペルアワーっていうのはですね、九州中から18チーム、一つ超えなくなったんで17チームですけれども、17チームが参加します。で、一応5時からリハーサルがあって、5時50分に抽選会があります。その5時50分に来なかった時は、一応もう最後になりますので、5時50分にいる人たちで抽選をして、その人たちは順番を決めると。それまでに間に合わないチームは、もうそのチームが終わってから順番にやるんですけど、7時で一応打ち切りですので、おそらくダウトになってくれますよね。だから一応長崎でも一応5つのチームがエントリーしてますけれども、5時50分の抽選会には必ず行ってほしいと思いますので、そこで決めてしまいますのでよろしくお願いします。で、その後にですね、今日は光牧師の送別聖会になりますので、一応もう9月で光君が東京に行くということになっておりますので、ぜひ皆さんね、お祈りください。ので、まあ、一応今回、恵子さんに証しをしてもらって、光くんに、まあ、ショートですけどメッセージをしてもらって、まあ、その後、まあ、九州のみんなで祝福を祈って送り出そうということになっております。あともう一つはですね、平優子ちゃんが、地方の平優子ちゃんが火曜日から、カンボジアに行きます。で、それは今回は短期じゃなくて、3ヶ月か4ヶ月ぐらい行きます。で、イスラエル派遣の時にちょうど10月の末から11月にかけて、前田さんがその代わり戻ってきますので、戻ってきて、そして今回は本当は長く滞在日本に滞在する予定だったので、ちょっとですね、最近帰ってきてないので、ただちょっと向こうの事情がありまして、カンボジアの方の事情がありまして、長くちょっと滞在できない可能性があって、まあ1ヶ月から1ヶ月半、まあ、イスラエルで2週間使いますから、その後1ヶ月ぐらい日本にいると思われます。 で、まあ、後半の方で、九州にも、長崎にも来られると思いますけれども、まあ、ぜひですね、皆さんですね、覚えておいてください。で、ゆうこちゃんにも今日来ますので、ゆうこちゃんにも証を短くしてもらって、まあ、祝福して送り出したいと思ってますので、ぜひ皆さん夜の聖会の方もですね、ぜひおいでになってほしいと思います。原爆資料館で、6時から、ゴスペルアワーですね、そしてその次、まあ、一応それ終わり次第、7時か7時ちょっと過ぎからですね、送別聖会になってますので、よろしくお願いします。宮崎からも駆けつけます。いつも宮崎は来ませんけど遠いので、今回は宮崎からクーラーの効かない車に乗って、窓を開けながら高速を走ってですね、1000円ですので今日来ますので、ぜひ皆さんですね、ぜひおいでになってほしいと思います。熊本は19人とかな、14人とかな、たくさんできますので、ぜひですね、皆さんですね、来ていただければと思います。はい、それでは聖書の方に戻っていきたいというふうに思います。今日は、ヨハネの福音書の4章、十字架シリーズが終わりまして、復活の話をしようかと思ったんですけども、その前に、今日はヨハネの4章のところから見ていきたいと思います。大きくポイントを2つに絞って、お話をしていきたいと思ってますけれども、46節から見ていきましょう。イエスは、再びガリラヤのカナに行かれた。そこは、かつて水をブドウ酒にされたところであると。これは、ヨハネの2章に出てきますけれども、カナの結婚式で有名な、イエス様が結婚式に行かれた時にですね、ブドウ酒がなくなってしまいます。そして、お母さんのマリアさんが、イエス様に頼むんですけども、そしたら、まあ、私の時はまだ来ていませんって言うんですが、その後に、この水を汲みなさいって言って、そして水をたくさん壺に汲んだ後、今持って行きなさいって言ったら、水がブドウ酒に変わったという、まあ、イエス様が初めて行われた印と奇跡ですね。まあ、そうなんですね。カナっていうとすぐ結婚式で、水がブドウ酒に変わったってね、すぐイメージするところですけども、まあ、そこに、ユダヤから、これガリラヤ地方なんです。ガリラヤのカナに来られたわけですね。そしたらですね、そこに来た時に、さて、カペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子は死にかかっていたからであると。カペナウム、同じガリラヤ地方にカペナウムというのがあります。これはガリラヤ湖畔の、町なんですね。イスラエルに行かれた方は分かると思うんですけれども、ガリラヤ湖畔のカペナウムというのは、イエス様の宣教の中心地、拠点だったんですけれども、当時は栄えた町です。で、そこから同じガリラヤ地方といえ、カナまで行くには、かなりの距離があります。バスでも相当かかります。当時はバスはありません。車もありません。ね、馬車があったかどうかしませんけれども、でも、かなりかかると思うんですね。歩いても、あるいは、まあ、走っても出かけて、馬に乗ったとしても、ですね。かなりかかったと思う。ところが、この王室の役人の方は、息子が死にかかっている病気になっていたので、なんとか治してほしいということで、イエス様がおられるそのカナまで、少し距離があるそこを、まあ、来られたわけなんですね。で、これは王室の役人って書いてありますから、王室の役人ですね。で、王室の役人ってことは社会的立場もあったし、おそらく経済力もあったと思います。で、彼は社会的立場も経済力もあったんですけど、おそらく人望もあったでしょう。だけど、その自分の持っているものは、持っているものも何一つ、その愛する息子さんが病気になったとき、しかも死にかかるような病気になったときに、何の力もなかったわけです。自分の持っている立場も、経済力も、経験も、キャリアも、何一つ自分の愛する息子が死にかかっているときに、それが何の力にもならなかったわけですね。そのときこの人の役人は、諦めたのでもない、やけくそになったのでもない、泣き叫んだのでもない、イエス様が、カナに来た、同じガリラヤ地方に来たって来た時に、そこまで行ったわけですね。例えばカナってのはやっぱりガリラからかなり、カペナムからかなりあるんですね。例えば長崎から、野母岳はそれなりにありますし、同じ長崎県でも、一番端は何だっけ、平戸か。平戸までは、車で行っても3000円ぐらいがありますね。かなりありますね。そういうふうに、同じガリラヤ地方とはいえ、かなり距離があるのに、この王室の役人は、息子を治してもらいたいので、イエス様のところに、わざわざ行ったわけであります。で、この、今日の一つ目のキーワードはここなんですね。イエスのところへ行き、息子を癒してくださいように願った。イエス様のところに行ったんですね。実は、このイエス様のところに行くこと自体が信仰なんです。この王室の役人は、もう本当にイエス様なら治してくれる。イエス様はきっと治してくれると思って、イエス様のところに行ったのであります。で、今日皆さんがもし何かの問題を持っていたら、この人みたいに自分が病気であるとか、自分の愛する者が病気であるとか、あるいは、この経済的な問題であるとか、人間関係で本当にこじれてしまってどうすることもできないとか、何らかの問題を持っているなら、イエス様のところにその問題を持っていくならば、イエス・キリストはその問題に対して解決を与え、勝利を与えてくださるんですね。 新約聖書、ね、まあ、エス様が出てくるのは新約聖書だから新約聖書と言いましたけども、新約聖書を見る限り、イエス様のところに来て、治らなかった病気は一つもないんです。イエス様のところに来て、解決しなかった問題は一つもない。イエス様のところに来た人はみんな、イエス様から答えをいただき、回答をいただき、癒しをいただき、奇跡をいただき、恵みをいただいているのであります。イエス様のところに来て、がっかりしてしまったとか、ダメだったという人は一人もいないんですね。もちろんね、ラダラの時みたいにね、その時は願い通りにならなくて死んじゃった。ああ、どうしてと思っても、その後にもっと大きな、こう、彼らが思っているのは、はるかに大きな復活というね、ことが起こってますので、そういうことはあります。自分たちの願ったことよりももっと主の御心が大きくて、その時はすぐ願い変えなかったけども、後でもっと大きな神の勝利を見たみたいな、そういうことはあります。でも、キリストのところに来た人は必ず、癒しを受け、奇跡を受け、解決と勝利をもらってるんですね、これね。聖書を見る限りそうなんですね。そしてね、イエス様がのところに来た人はみんな、死から勝利してるんです。うん。復活してるん、必ず。ヤイロにしても、ラダラにしてもですね。そうなんですね。でもね、これは今も変わらないんです。キリストのところに行くならば、必ず神様の答えが、解決と勝利があるんですね。じゃあ、具体的にイエス様のところに行くっていうのは、現代どうすればいいのか。この時はですね、イエス様のところに行くっていうとですね、わかりやすかったんですね。何かというとですね、これはですね、携帯電話できれば、マナーモードかオフにしておいてほしいと思います。今日、司会者言ったっけ、ね、はい、お願いしますね。はい、誰かケアしてください。はいはいはい。ね、そして、ね、それで、ね、何かというとですね、何を話したっけあ、この時代はね、イエス様がいたときにね、イエス様はですね、人として現れてたでしょ。だから、どういう人かって言ったら人として来てたので、イエス様のところに行くと分かりやすかったんですよ。イエス様のところに行けばよかったから。そうですね。本当に暑いですね。すいません。今日はそんな暑くないんですよね、外はね。だから今日はやったと思って朝喜んでたら、やっぱりダメですね。もうこの街道はやっぱりいるべきではありませんね。やっぱり移るべき時が来てますので、皆さんよろしくお願いします。それでね、ちょっと尋常じゃないぐらい暑いですね。今インフルエンザが流行ってるのでちょっと こういう状況じゃ良くないですよね。大真面目にね。だからちょっとすみません、来週からは場所を変えましょう、ね、で話を元に戻しますが、イエス様はね、こう人として来ておられたので分かりやすかったでしょ。イエス様のところに行くったら、ここ例えばこの時言ったらカナに行けばイエス様に会えるわけだから、じゃあ今イエス様のところに行くってなんかアメンとか言って分かったような気分になるけど、じゃあ具体的にはどうすればイエス様のところに行けるのでしょう。目には見えなくても生きておられるイエス様に、どうすれば具体的にイエス様のところに行って、イエス様に会い、イエス様にその解決と勝利をもらうことができるんでしょう。さあ、イエス様のところに行くってどうすればいいんでしょうね。聞いてもいいんですけどね。昨日ラジオで話をしたんですね。予定しないで妻に振りました。だからね、どこだろうかと思ったらちゃんとね、満点回答してくれてほっとしたんですけど、一つ目はね、一番簡単な方法、一番簡単なイエス様に会う方法、もう皆さんは今日やっています。教会に行くことなんですね。教会に行くと、私たちは教会にキリストは満ちているって聖書に書いてあるので、私たちはそこでキリストに触れることができるんです。教会に行くならば、イエスキリストは教会に満ち満ちていると書いてあるので、私たちはイエス様にこう触れることができるんですね。皆さんは開かなくてもいいですけども、エペソ書の1章のところに22節、23節のところに有名な御言葉があります。お読みしますね。エペソ書1章22、23に。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。とこう書いてあります。だから、教会にはキリストが満ちている。しかも一切のものを満たしてくださるキリストが満ちている。教会に来ればキリストに触れることができるんですね。で、皆さんですね、日曜日の朝ね、教会に来てね、例えばよくね、冗談で言われますけども、寝ますね、まあ、今日も何人か休んでしたかと言いますけどもね、で家のお家で布団の中で寝てるのと教会に来て寝てるのと、これは全く違うんです。本当に違うんです。これは教会に来るってことは、キリストが満ちている場所に来ているので、そこにキリストに触れることができるんですね。 で教会に来た宗徒、教会に来ない宗徒でははっきり変わりますし、これ全然違います。で、今日いつもですね、大礼拝の時に賛美があると爆睡する方が中国に帰っておられます。で、彼はですね、前も言いましたけど、再生不良性貧血という難病にかかって、で、本当に、まあ、もう命が危なかったんですけど、奇跡的に回復しました。そして癒されて退院してきて、当時は語学学校行ったんですけれども、その後彼はどんどん良くなって、こう、先生がこれ以上は良くならないけど、だけどもここまで来れば十分だからっていう数値に行った後、先生がこれ以上良くならないと言った正常値にまで全部なったんですね。そして、長崎大学に合格しまして、今、杉山教授のところでね、やってますね。で、そして、やってますけど、それと同時にアルバイトしたわけです。でちょっと尋常じゃないアルバイトしてる。もう、学校で勉強する以外はほとんどアルバイトなんですね。彼は本当に超ハードです。それでも、学費が払いきれないみたいですね。でも、日曜日だけは絶対教会来るんですね。今までいろんなことがあって、ちょっと教会休んだったらね、来なかったらちょうどその日、初めて今まで取られなかったのに中金を取られたとかね、まあ、いろいろあるわけですね。とにかく彼ら教会に来る。でも教会に来たら特徴があってですね、それだけハードな仕事を今してるので、もうこの仕事してること自体が奇跡なんですよ。仕事ができない人だったからね、本当に神の恵みなんですけど、賛美の時心から賛美するわけですね。賛美が終わると、こうその席に座ってですね、こう話が説教が始まると爆睡するわけですね。ところがね、彼は教会に来て必ずね、いつも真剣に祈ってるわけで、いろんなことをね。で、ある時、学費のことを真剣に祈ってました。支払いに期限があるから。学費がどうしても、それだけアルバイトしても足りなかったわけですね。生活費もあるし、いろんなことがあるから。それから祈ってたわけでありますね。そしたらですね、アルバイト先で、ある日曜日来ていきなりですね、私言うんですよ。今日はどうしても証をさせてほしいって。普段そういうこと言わないのに。えとか言ってね。いやどうして証をさせてほしいって言うから、じゃあいいですよって言ったら、その時の証、覚えてらっしゃる方いらっしゃいますかね。ね、ある日曜日ですね、日曜日じゃない、ある日ですね、アルバイト終わって駐車場かなんかからバイクでね、行こうと思って、ふっと出た時に、ちょうど人が通ったかなんかでパッて止まったんですって。止まったんで足をプッて地にしていたら、ま、足の下になんか、ぐにゅって踏んだんですって。なんかね。なんだろうと思ってパッて取って、暗かったので駐車場の中だったんでしょうね。地下かなんかでしょうね。なんかだって、もうパッてこう取ってね、もうよく見ないでポケットにプッと押し込んだんです。家帰ってから見ようと思って。で、家帰ってった、そのままバイクで。で、家帰って何だったのってこう見たらですね、財布だったの。財布がぐにゅって言うってことは、それぐらい一万円札が入ってたってことなの。見てびっくりしたの。あの時正確な数字から言いましたよね、みんなの前で。まあでもやめときましょうかね、ちょっとね。数十万円入ってたの。かなり数十万円ね。10万円、20万円じゃありません。もっと数十万円ね、入ってた。ね。で、一瞬思ったそうです。これで学費払える。でもすぐ待った。あ、いや、まあ、クリスチャンってね。ね。あ、こうするわけないからいって思ってね、すぐに警察に連絡をしたわけであります。ね。そしたら、ですね、警察の方からね、じゃあすぐ来てくださいってことで、もっと、ね、届けに、連絡をして届けに行ったわけです。そしたら実はね、亡くした人が必死に探してた。後藤の市議会議員だったそうです。後藤の人が長崎に出張してきてて、落としたんですって。それで目の前でですね、警察の目の前で、もう最敬礼してありがとうございましたって言ってくれてね、目の前でその財布から、その数十万円の十分の一に当たるお金を抜いて、彼に警察の前でちゃんとくれたんですって。で、そのお金を足して、学費は満ちたんです。で、学費は完全に払えたんですね。あんまり感動して嬉しかったので、彼は私のところに礼拝の時にですね、今日どうしても証をさせてほしいって言ってきて、覚えてらっしゃいますかね、証しされたの。ね、覚えてらっしゃる方いると思います。証しをしたんですよね。あれですか。教会に来て彼はいつも神に求めていたんですね。神様が支えるわけであります。ね、教会に来るときね、そこにキリストがいるのです。だから皆さんね、いろんな方法でサタンは教会から引き離すんです。ですか。信仰いきなる奪うことはありません。教会から話します。教会から離れると、別に神様を信じなくなったわけじゃない。イエス様のことを信じてるんだって言いながら、だんだんだんだん神様から離れていくし、実際はほとんどクリスチャンであっても、世の中と何にも変わりない状況になっていくんですね。で、教会に来る、いてるだけで、実は私たちはですね、キリストに触れれるのです。これすごく重要なんですね。教会に来ることは、すなわちキリストに触れることができる。ここにキリストは満ちてるからですね。まあ、今日は暑さも満ちてますけど、ね、キリストが満ちてるわけですね。それをね、どうだね、覚えておいてほしいというふうに思いますね。これ一つ目ね。そしてもう一つじゃあ、もう一つキリストのところに行くのに、一つは教会に行くといいんですね。もう一つは何でしょうか。これはね、 祈ることです。どこでも、あなたがどこにいても何をしていても、祈るときキリストに出会える。その時に神様、一番いいのは教会に来て祈れば、もう万々歳ですけれども、祈るときに実は私たちはそこで主のところに行ける。先週まで話しましたね、十字架の話をね。幕が真っ二つに入れるようになった。つまり、いつでも、どこでも、誰でも、イエス様の十字架を信じているなら、誠の神様と交わり、誠の神様に触れることができる。これ祈りなんだ。祈るときに私たちはキリストに触れることができるんですね。だから、祈るとき私たちは神の技を見れるんですね。で、先週話しました飯塚の方のお話、覚えてらっしゃいますかね。まあ、先週いなかった方も一緒に、かいつまんで言いますと、先々週ですね、先々週の水曜日、飯塚で聖会がありました。新しい人が3人、子供を足したら5人来たんですけど、みんなイエス様を信じたんですが、その3人のご婦人、1人のうち、1人のご婦人はですね、ご主人が、難病でした。これは、難病で、呼吸器系の難病です。酸素吸入器をいつもつけてるんですね。24時間看護でした。それで、あまりハードな方だったので、ご主人は病院に、北九州の方の病院に入院することになったんですね。これは、そこにしか、そういう難病の、対応できる病院がなかったからね。で、まあ、もう、先週話したことちょっと変えつまいます。そこで、ずっと彼女は一人で戦ってきた。本当にこう、中3の男の子が受験生がいるんですけれども、24時間看護なら一人で戦ってきた。あんまり本当にこう死ぬことを思って一生懸命頑張り、子供と思ってやってきたけど、一人で戦ってきたので、もういっぱいいっぱいだったんですね。で、実は彼女自身も夜眠れなくて、まあ、入院させたんですけれども、その後も夜眠れなくて、睡眠薬を使ってしか夜眠れなくなってきた。それが精神的に追い詰められていたんですね。で、いろんな宗教が来たそうです。でも、どの宗教が来てもダメだったそうですね。で、初めて、まあ、友達に言われたのかなんかで、生まれて初めて教会に来られたんです、先々週の水曜日ね。で、十字架の話をしたんです。そしたらですね、本当に孤独で戦ってきたんでしょうね。十字架の話が、ぐーっと心に入ったんで、明確にイエス様を信じられました。本当に。そして言われたんですね。初めて今までずっと一人だった。孤独だったって。で、誰も分かってくれなかったし、一人戦ってきたけど、初めて一緒に戦ってくれる人に出会いましたって。で、なんか思いがスーッと降りたみたいですね。そしてね、初めてですって。で、ご主人がそんだけハードだったので、ご主人がもうちょっと今病院で危ない状況なんですけどね、じゃあご主人が治るように寄りましょうかって最初ですね、正直によく気持ちが分からなくなってしまってました。あんまり長く苦しいことが続いたので、治ってほしいと思う一方で、もうこのまま、召されたら楽になるなって思いが来るって、それぐらいきつかったわけですね。で、そう思ってしまう自分がまた嫌なわけですよ。そして本当にもう自分で自分がもう保てないぐらい苦しくなって、睡眠薬を飲まないと眠れなくなってた。でも教会に来てイエス様の十字架を来た時に初めて心の重りがスーッと降りて、その後ですね、治るようにしましょうやったら入ってて、心からご主人が治ることを願えるようになったわけですよ。でそれを期待できるようになった。そのことが本人は恐れしかったみたいですね。で、すごく楽になったみたいです。それで、祈ったんですね。実はその、睡眠薬を飲んで寝てたってことを私知らなかったんです。全然。その時は。聞いてなかったから。ただ、なんか奥さんのために祈らなきゃいけないと思ったんで、ご主人のね、奇跡的な癒しと回復を祈ると同時に、その奥さんのことも真剣に祈ったんです。その方のためにもね。そしたら、後で聞いたら、その晩から睡眠薬を一錠も飲まないで、熟睡できるようになってたんですね。その日からです。ずっとね、今日に至るまで。先週の水曜日までしか知りませんけど、先週の水曜日福岡で会った時までは毎日のそうだったそうですね。なったんです。そして息子さんを連れて、この北九州って聞いたから、北九州には牧師がいるから、ね、今度行かれる時にね、紹介しますからって言ったら、喜んでくださって、土曜日の日にすぐに北九州に、昨日の前の土曜日に行って、息子さん、中3の息子さんと一緒に病院に行く時に岡田牧師夫妻に会ったわけですね。岡田牧師はすぐにですね、もうね、福音宣教しますし、お祈りされますから、ね、お祈りしましょう。とこうね、両手を広げてやりますからね、お祈りしましょう。感謝ですね。と思いますからね、こう祈ったの。で、アレルギー性の体質なんです、息子さん、中3の息子さん。その結果、鼻炎なんです。その時も鼻がいっぱい出てたんですね。そこで、その時、その場ですぐ祈られたら、その鼻炎が完全に癒されたわけですよね、そこで。びっくりしたのね、息子さんもお母さんも。お母さんはもう夜熟睡できるようになったし、息子さんは鼻炎が完全になってしまったし、それでお父さんの部屋に入っていった。お父さん寝てたんですって。でもお祈りしたの。それで、岡田牧師たちが帰った、夫妻がね。その後奥さんは、牧師が起きてから話し出したんです。だからね、水曜日から良くなったの、体調が。水曜日から良くなってたんですよ。ご主人が。それで実はその話をしたら、ご主人はびっくりされて。そして、すごいですね。 ご自身に話をしたらね、聞いた十字架の話を、まあ、受け入れですけど、一生懸命した。ご自身もイエス様を信じたんです、その場で。奥さんを通して。ほいで、いきなりですね、いいですか、奥さんが言わないのに、すぐに洗礼を受けたいって言ったんだ、ご主人が。見事ですよね、洗礼を受けたいって言い出したの。これ本当の話です。うおーってことで、それじゃあ、それでややこしかったら、北九州の人が授けるか、飯塚が授けるか。こういう悩みはいいですね。それでね、まあ、私は今週なくて、来週北九州行くので、まあ、その時、病室で家族全員でやりましょうかって話今なってるんですね。ご主人は、ご主人が言ったんですね。誰よりも洗礼を受けたいって。で、自分の体調良くなることははっきりわかるって。まあ、そうですね。で、この家族はですね、もう奥さんがまず表情が全く変わったんで、福岡に、先週の水曜日ね、福岡にわざわざ今度、中3の息子さんも連れてきていました。それで私は説教したんですけども、息子さんはね、時々ニコって笑うんですよね。それで、受験のことと、それからもっぺん体重のことも祈りまして、で、家族でもっぺんお父さんのことを祈ったんですね。で、奥さんがね、今度は本当にこちら治ってくれることを奇跡を期待しながら、心を合わせれたん。それで、本当に一緒に祈れたんですね。私はこの家族に来て起こることを期待しております。で、皆さんね、これ祈りなんですよ。最初、飯塚に来て、奥さんと一緒に私は祈りました。飯塚の牧師も一緒に。その時、岡田牧師が北九州の病院で一緒に祈ってくれました。それでまた、水曜日、もちろん日曜日礼拝に行ってますから、飯塚で祈られました。で、また、今度は福岡で祈ったわけですね。祈るときにね、神様の手は伸び始めるんです。いいですか？祈るとき神様はその祈りを答えてくださるんですね。祈るとき、イエス様に触れることができるんです。神様は祈るものをね、拒まれません。ね、どうぞ皆さんね、それを覚えてください。でこれが、まずね、イエス様に会うってことのね、ところに行くっていう、一番簡単な二つの方法ね。そしてもうちょっと行きますよ。ね。次ですね。そして、イエス様は言われます。あなた方は知り通しがいない限り、決して信じない。今日はちょっと詳しくも解釈はしませんね。まあ、そう言われたん。それで王室の役人は、イエス様に言った。どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。で、つまり、カペナウまで来てほしいって言ったわけですよ。ね。下ってきてください。カナからカペナウまで来てほしいって言ったん。ね、そしたらイエス様は行くって言わないで何て言ったかと言ったらこう言われたんです。49節その王室の50節ごめんなさい。イエスは彼に言われた。王室の役人に言いました。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。一緒に行こうと言わなかった。いや、帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。言葉を与えてくださったんですね。そしたらその時ですね、素晴らしいことはこの王室の役人は、その人は王室の役人はイエスが言われた言葉を信じて人についた。そしたら、50節、彼が下っていく途中、ね、カペナウに戻っていく途中、そのしもべたちが、つまり王室の役人ですからしもべがいっぱいいる、そのしもべたちが家からやってきて、彼に出会って、彼の息子は治ったことを告げた。息子さん治りましたよってご伝えに来てくれた。それで、王室の役人が聞きました。子供が良くなった時刻をいつ治ったんだって尋ねると、昨日の第7時に熱が引きましたと言った。で第7時というのは、父親が、イエス様があなたの息子は治ってると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の親もみんな信じたと。まさにイエス様があなたの息子は治っていると言った時間に息子さんは治ってた。これがイエス様の言葉です。でも鍵があるんです。今日の二つ目のポイント。帰ってきなさい。あなたの息子は治っていますと言われた時に、この人の役人はですね、イエスが言われた言葉を信じてって書いてある。言われた通り、はい、わかりましたって家に帰っていった。しかも、イエス様が治ってると言った、その治ってると言われた言葉を信じて帰っていったんですね。ここなんですよ。信じたんです。言われた通り。でも結構ね、皆さんね、こういう時にね、下ってきてくださいって言ったらね、帰っていきなさいって言われたらね、そんな冷たいって、いや、治ってるからって言われてもね、本当ですかとかね、ね、そんなことは全然ついてきてくださいよってね、ね、ね結構言う人いるかもしれないそうですね。だってこの人は来てもらって治してほしいってのはこの人の願いだったわけです。ところが、イエス様が言われたのは、いや、ついていかない、一人で帰っていけ。もう治ってるから、言葉を与えられたんです。王室の役人が願ってたのは、家まで来てもらって、手を置いて治してもらおうと思ってたんですよ。でも、イエス様の言われたのは、いや、もう行く必要はないんだって。治ってるって言ったの。王室の役人はそのイエス様の言葉を信じたんです。何ですか？信じた時に、言われた通り、本当に治ってたんですね。実はね、神の言葉は生きていて働いています。主が言われたことはその通り成就しますが、甲斐があって、その言葉を信じるってことがポイントなんですよね。その時に主の奇跡が起こるんですよね。で、 フローレンスさんの話をですね、本人はいらっしゃいますけど、ね、フローレンスさん大学に合格されたですね、おめでとうございます。ね、で、前話しましたけどね、ちょっと今日ね、この神の言葉を信じるってことにポイントを置いてお話したいんですけどね、前も話しましたように、フローレンスさんは今度12日ですよね、12日にご主人が、と息子さん、ちょっと遅れる。15日。14日に日本に着く。チェンジした。あ、14日に、フローレンスさんのご主人と息子さんたちが来られます。上の息子さんがアカッド君っていうんですね。4歳。ですね。アカッド君って4歳。アカッド君っていうのは、ナイジェリア語で奇跡っていう意味でありますね。前話しておりますけど。で、実は、その4年前、4歳だから4年前ですよね。まあ、5年前の12月かな。今4歳ってことは、生まれたんですけども。だから、まあ、5年前でしょうか。その時にですね、実は、初めて生まれた子供がいたんですけれども、そのお子さんが体中から水分がなくなっていく、そういう病気になって、お医者さんに見せたけど、教会でも祈って、そして、彼女たちも祈ってる、本当にみんな祈ったんだけど、残念ながら、亡くなっちゃったんですね。確か4月だってやったと思いますけどね、亡くなってしまった。本当に落胆した時に、牧師がやってきて、祈ってくださった。予言が与えられたんです、その時に、あなたはこの年のうちに再び男の子を抱くって言うんだった。で、その時はもう落胆してたし、って感じだったんですね。そしたらその通り12月に赤っと君が生まれたのであります。再びね。で、神様が、赤っと、ヨシアでしたっけ？赤っとヨシアでしたっけ？赤っと、赤っとイマヌエルっていう名前だったんですね。で、向こうは二つつけますからね。イマヌエルってのはもうみんな知ってる名前ね。神ともにいます。アカッドっていうのは向こうのナイジェリアの言葉。で、さっきも言った奇跡って意味なんですね。神様がその名前を与えてくださった。だからその名前をつけたわけですね。ところがですね、しばらく経つと、前の子と同じ病気になったのです。水分が体中がなくなってくる。それですぐに、フローレンスさんはお医者さん、ドクターなので、お母さん自身はお医者さんなので、ナイジェリアの首都の一番大きな病院、ナイジェリアで一番いい病院ですね、に朝早く起きて、アカッド君を連れて行きました。そこに友達がいるので。そしてそこで、その一番良い病院で全部検査をしてもらいました。お医者さんの診断は、この子はまず助からないと。そして、もし治ったとしても、治ったとしても、いろんなハンディを負うことになるから、この子にとっては帰って死の方が幸せかもしれないって。まあ、まず亡くなると思ったからそういう言い方をして慰められたんだと思いますけれども、まあ、そういうふうに言われたわけですね。ほら、ショックですよね。でもお母さんはすぐ帰ってきてまた教会に行きみんなに寄ってもらったん。で、祈ってたわけですよね。でもね、前の子と同じ病気でしょ？恐れが来るわけですよね。この子は取らないでください。もうこの子も取らないでくださいっていう恐れが来て、ね。神様この子は取らないでくださいって、でもそれが来るわけですね。その時に、あるクリスチャンの友人の方が来られて、言われたそうです。この子の名前はアカッドでしょって。奇跡でしょって。神様が与えくださった名前でしょって。この子は奇跡っていう名前でしょって。ね、神様がくださった名前じゃない。神様の奇跡を信じないとって言われたんですね。で、その時彼女は、ハッとしてそこで信じたんです。それまで恐れいっぱいだったんだけれども、そうだ、この子は神様がアカッドって言ったんだ。この子には神様奇跡ってつけてくださったってね。そしたらね、ですか、言葉を信じたんです。そしたら、それからしばらくして、ライホルト・ボンケっていう、まあ今は21世紀ですけど、20世紀最大の伝道者と言われています。ドイツ人ですけども、アフリカで100万人とか10万人とかもたくさんの伝道集会をした人ですね。ライホルト・ボンケが、そのナイジェリアで、そのクルセードをしたそうですね。で、それを知って、彼女は東大かって思ってそのクルセードに行った。ところが、まあ、いっぱいだったそうです。ただその、ダインホルト・ボンケが、奇病と難病の子供がいる方は、その子供のために乗るから、出てきなさいって言われたそうですね。ほいで、まあ、赤って君を取り出て行こうと思ったら、あんまりいっぱいなので、前まで行けないから、こう、赤って君をこうですね、高くさせ上げたそうですね。そしたら、ライハルト・ボンケはですね、短く祈ったんですって。こうね、いっぱいいっぱい祈ったんじゃなくて、もう本当に単純に短く、その、癒されるように祈ったそうです。で、赤っと君を下ろして帰ってきた。で、次の日、まあちょっと病院にね、ちょっと、行ったらですね、近くの病院にね、数値が良くなってたそうです。それで、今度は、その、あっちの病院にね、その、もう一遍、首都の大病院にも連れて行ったわけですね。もうちょっとかなり簡単に話してますよ。ね、大病院に連れて行った。そしたらですね、先生が出てきて言ったそうです。もうだいぶ経ったから、それまでの間に。全然来ないからね。もう、死んだんだと思ってたって。ね。まだ生きてたんだって検査してくれた。 そして全部の検査終わった後、先生はびっくりした。すべての数値が正常ですって。これはありえない奇跡だって言ったんですね。奇跡が起こったんですよね。どこからドラマが始まったかというとね、神がくださったアカッドっていうその名前、その言葉を信じたところから逆転が始めたんです。皆さんに既に与えられている言葉があるでしょう。その言葉をあなたが信じるとき、自分じゃなくても自分の子供や友人や家族でもその言葉を信じるときに、そこから奇跡が始まる。で、14日に来られるそうです。会うのが楽しみですね。飯田君にお友達ができます。ね、あの、ダビデ君がもうアメリカじゃない、東京だ。東京に行っちゃうんですけども、実はね、飯田君に乗ってたことあるんで、ずっと。ちょっと脱線しますけど、あ、さっきの話で祈ってたことは何を言ったとか言ってね、男の子のお友達をくださいって、それに外国人の男の子って乗ってたんだ。なんでかというと、かってあのジャイルっていうね、フィリピンの、名前何でしたっけ、あの人、フィリピンの方のエドワーズさんの息子、子供さんがいて、 その子供さんと仲良かったんで、フィリピンの方のだからね、あの外国人の男の子って乗ってたの。別に難しい理屈じゃなくて、そしたらですね、内地の方が結構来られるようになって、ね、外国人の子が来られて、それで今回ですね、今度また外国人も来るわけですね。あの、ダビデ君が行くようになったら、唯一 の友達のダビデ君が行くようになったら、私はね、皆さんはどうかもしれないけどね、親バカも入ってるでしょうけどね、本当に神様に祈りに応えてくださってるって本気で思ってます。あの、神様ってね、皆さんね、教会に来る人、祈る人に応える、もう一つ、神の言葉を信じる人に神の技が現れるのです。ですが、皆さんに与えられている言葉だって、この時あなたの息子は治ってるって、息子いないんですよ、そこにね。来てほしいって、ね、来てくれたら治ると思ったのに、って感じでしょ。でもイエス様が言うならきっと治ってるって信じて帰ってみたら、向こうから家の人がやってきて、息子さん治りましたよ、いつって聞いたら、まさに言葉が与えられた時なんですよ。神様の言葉って生きてるんです。信じろのうちに働くんです。奇跡は起こるんです。21世紀の今でも神は同じように、神の言葉を信じる者のうちに奇跡をなさいます。だからね、この言葉をどうぞね、覚えてほしいと思いますね。で、あの、既に与えてる言葉もあるでしょうし、これから与えられる言葉もあるし、今日与えられる言葉もある。ぜひ夜のモーセ牧師の送別説教を聞いてください。最後に言葉を置いていかれるでしょうからね。ね、最後にね、さよならこの野郎なんて言わないですよね、きっと。祝福ありますよ言ってね、きっと神様からの祝福の言葉を言ってくださって旅立つでしょうね。言葉をもらいましょう、ね、言葉を信じる人に神の奇跡は現れてるんですね。それをね、どうぞ覚えてほしいというふうに、あの、思います。まあ、暑いですので、ちょっと今日はもうここまでにしておきたいと思います。今日この後いくつかお知らせもありますので、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる方です。昔も今も、昨日も今日も変わらずにあなたは生きて働いておられて、体も心も人生も生活もあなたは癒して回復してくださる方です。どうぞ一人一人が今直面している問題や困難があると思いますが、自分のことや愛する家族や友人たち、どうぞ今日あなたに会うために教会に来ました。お一人お一人に、あなたはその一人一人が直面していることに対する解決と勝利を与え、答えを与えてください。また私たちがあなたの前に祈る、この祈りに応えて、あなたが豊かな奇跡を、勝利を表してください。またあなたが与えかつ言葉があります。あなたの息子は治っている。そういうふうにこの役人に言われましたけれども、私たちもあなたは語られます。その言葉を幼子のように信じて、神の奇跡を共に見ることができるように豊かに導いてくださることをお願いいたします。短くミニストリーをしたいと思いますが、体が病んでいる方、問題がある方、また自分はいいんだけど、自分のことはもちろんですけど、家族や友人も含めてお祈りしたいと思いますが、その前に短く悔い改めの時を持ちたいと思います。先ほど聖書の時にも祈りましたが、罪があると祈りが手に届きませんし、聖書は全ての人は罪と言っています。またごくごく一部ですけど、罪が原因で病気になることもありますので、今短く悔い改めの時を持ちましょう。 主言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願いと求めを主の前に差し出してください。この願いと求めに主は答えてくださいます。また体が痛んでいる方はそう言っておいてください。また自分はいいんだけど家族や友人という方はその方を思い浮かべながら祈りましょう。天のお父様、今キリストでその名によって祈ります。イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によって癒されよ。イエスキリストの名によって、イエスキリストによって治れ。胸の痛み、気管支に塩を添えてください。気管支を癒されよ。バラバラバラバラ、統合失調症、イエスキリストによって、躁鬱病、イエス様の名によって癒されよ。関節の痛み、腰の痛み、イエス様の名によって、だから足のむくれっていうんでしょうか、イエス様の名によって足に触れ、関節に触れ、腰に触れてください。イエス様の名によって癒されよ。病をもたらしてきている、また恐れをもたらしてきている悪しき霊、汚れた霊をイエス様って命ずる。その人の思索、感情、体、思いの力出ていけ。恐れの霊を出ていけ。経済的なことで戦っている方、不信仰を捨てなさい。私はあなたの戦いを知っている。私はあなたを支える。人間って異計算で動くと、あなたはますますこのサタンにやられ、マイナスは消えていきません。あなたはしっかりと神様に立って、信仰に立って、主を信頼して、主を第一にしていくならば、私が支えよう。あなたは神の支えを見て驚くだろう。私は支える神。私をしっかり中心に置きなさい。その時この境内に関して私は支えていきます。いっぺんに解決するわけではありません。でも確実に解決していきます。なぜ私は時間をかけるかというと、それはその時間を通してあなたの信仰を立て上げるため、あなたの人生にこの後私の計画を表すために、ある時間をかけて私は信仰を立て上げます。私を大事にしなさい。この境内に対する完全な解決を与えると主を抑えます。このが社会的立場っていうか、こう世の中で仕事をしていて、なんか立場が与えられているのか、これ今も与えるときもっと立場を与えられようとしているんでしょうか。なんかそういう方がいらっしゃいます。でその方は神様がその立場を与えてくださいました。そのことを徹底して感謝して神に祈りなさい。仕事は仕事って割り切らないで神に祈りなさい。私はその時あなたになすべき判断に関して知恵を与えます。祈る時にはっきりあなたは神様からの導きを感じるでしょう。ある場合は自分の経験と合致します。ある場合はあなたの経験と合致しませんが、祈るとどうしても何か促しが来た時、あなたは神に従っていきなさい。私がはっきりとその職場の現場というんでしょうかね、その中で私の勝利と栄光を表していこうと主は仰られます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に感謝をします。イエス様、さらにお一人一人に触れ、あなたを豊かな見てを持って導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。